英単語の発音で最後の子音の音が聞こえないということがしばしばあります。もちろん地域差なんかもあるとは思いますが、例えば猫のキャットっていうのがキャットっていうふうに、最後の t の子音が t っていうのが聞こえずにキャットみたいに、まあ、日本語だと小さい2のようにね、促音ですね。促音のように聞こえることがあります。ただ、このキャットと言ってもキャットと言っても意味には何の変化もなくって、両方猫という意味を表しています。こういう単語の意味の違いに関わらない音の差というかね、音の違いのことを異音というふうに言います。この子音が聞こえなくなる現象は、特に破裂音でよく起こるんですよね。破裂音っていうのは、まあ今のキャットの t の音もそうだし、あるいは p とか k で書かれるような、まあそういった音が破裂音と言われるものです。BGM です。始まりました。滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ロメイシです。今言った英語の特徴、その語末の子音が聞こえないみたいなね、現象は多分皆さん知ってるというかね、気づいてるんではないかと思います。逆に日本語の発音の特徴として、語末というか、まあ、あるいは音節末を子音で終わるっていうことがないので、だからキャットっていう風に母音の O をつけたりして発音しがちなんですよね。で、本当はそこに母音はないので、キャットというか、あるいは破裂音 T を破裂させずにキャットという発音になります。この語末の破裂音を破裂させないというのは、専門的には内破音と言われて、まあ、有名なのは韓国朝鮮語にあります。例えばビビンバの最後のバっていうのは、まあ、パっていう発音なんですけど、まあ、ご飯っていう意味なんですよね。で、本当はパップっていう風に最後に P の子音があるんですが、その最後の子音は破裂させずに、まあ、口を閉じるだけって感じになるんですよね。パッ。で、これでご飯という意味になります。ただ、この破裂をしない破裂音、内破音は、後ろに母音が来た時に復活するっていうのがあって、まあ、韓国朝鮮語の場合だと、ご飯っていうのは今言ったようにパッなわけですが、ご飯がっていうふうに後ろに助詞のようなものがつく場合、まあ、韓国朝鮮語だと「い」っていうのが日本語の「が」に当たるんですよね。ですので、ご飯がっていう時は「パビ」っていうふうに「ビ」っていうのがここで復活するんですよね。で、英語に話を戻すと、まあ「キャット」っていうのは「キャ」っていうふうに、まあ、韓国朝鮮語と同じようにね、破裂音を破裂させないということがあります。まあ、その結果語末の子音が聞こえないということになるんですよね。で、そうなると単語の区別ができなくなるんじゃないかというね、そういった問題が生じます。例えば背中のバッグっていうのと、カバンのバッグっていうのは、まあ英語で言えばバッグとバッグで前半一緒なんですよね。まあローマ字で書けば BA までは一緒で、最後のクとグーという、この最後の破裂音だけで単語の区別をしています。で、もしそれが聞こえなくなっちゃったら、背中とカバンっていうのが英語で単語が区別できないということになってしまいます。これはね、当然言語にとって大変なことで、背中を蹴ったなのか、カバンを蹴ったなのかで、罪の重さが変わるというか、コミュニケーションにね、支障をきたすということになります。で、ここで面白いのが、 その五末の破裂音が聞こえなくなった、その代償として母音の質がちょっと変わるっていう現象があるんですね。具体的に言うと、五末の子音が無声音の時には、その前の母音が短く発音されるという現象があります。まあ、これを英語でプレフォーティスクリッピングっていうね、言い方をするんですが、つまり、背中とカバン、バックとバッグの例だと、背中の方はバッってちょっと短くなって、カバンの方はバッってちょっと長いみたいな。つまり、クとグという子音で区別していったところを、まあ、もっと言うと無声音か有声音かというところで区別していたのを、その音自体が聞こえなくなっちゃって、まあ、区別がね、無声音、有声音が役に立たなくなった結果、代わりに母音の長さでね、その単語の区別をカバーしているということになります。まあ、この辺は結構言語はうまいことできてますよね。なんていうかね、みんなでカバーしてるというか、まあ、言語っていうのはまあ体系で考えなきゃいけないので、音の区別がなくなっちゃうと、まあ、さっきも言ったように、単語が区別できなくなっちゃうということなので、で、その区別を保つために、まあ、どっかしらで、その区別を維持するということです。まあ、東南アジアの言語の成長と言われるね、現象も、そういったことが関わっていると言われてるんですよね。で、今お話しした英語の、その無声、破裂音の前で子音が短くなるっていうのは一種の同化現象で、というのが無声子音っていうのは、まあ、無声音なので、で、それに引っ張られて、まあ、専門的に言えば逆行同化ということになりますが、その無声子音に引っ張られて直前の母音が、まあ、一部というか部分的に無声化して、で、全体として母音が短くなっているということができるんですね。
シガ15のツボ。
こっからさらに想像を膨らませると、もし今後英語の破裂音が語末で全く発音されないということになって、で、さらにそれが声門閉鎖音に合流しちゃうとかね。まあ、例えばそういうことがあって、で、今お話しした母音の長短が単語の区別の責任を100%担うようになったとしたら、バックの K とバッグの G のその綴り上の文字っていうのは、母音の長短を表す記号っていうことになりますよね。そうなったら非常に面白いですが、まあ、もう一回ちょっとね、これを順を追って考えると、背中はバック、で、カバンはバッグ、で、クとグというのが、まあ、破裂して、きちんと背中とカバンというのを区別していて、で、それが聞こえなくなっちゃうと、今度は母音の長短で、背中はバー、カバンはバーっていう風に、その母音の質の方で単語を区別するようになると。で、今の英語はある程度そういう現象があります。ただ、今の英語は、まあ、破裂させてもいいので、バック、バッグっていう風に、破裂させても全然いいんですよね。で、こっから未来の話で、その語末の破裂が完全になくなっちゃうと、まあ、極端な話、背中はバ、カバンはバーっていう風に、まあ、母音の長短で、背中とカバンという単語を区別し始めるかもしれません。で、そうなると、綴りの方は、K というか、まあ、背中の場合は CK ですけど、この CK という綴りは、単母音を表して、G の方は、長母音を表すという、まあ、そういう記号になってしまうかもしれません。概して、書き言葉というのは、昔の特徴を残しがちなので、本来、 子音の無声音、有声音というのを表していたものが、機能が変わっちゃって、母音の長短を表すような、まあ、機能を担うっていうのは、まあ、考えられなくはないかなっていう感じがするんですよね。というわけで今回は、英語の発音、まあ、さらに言えば破裂音の話で、で、後半はまあ、ファンタジーでしたけどね。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は、シンガ15でした。